ここからはドクターリュウのお悩み相談室をお届けします。このコーナーは今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け、解決に向けてアドバイスをするものです。相談を聞くのはリュウエと
本日のアシスタント梅田健です。ドクターリュウはコロナ禍を受けてリモートでのオンライン相談室を開設中。今回は、日本の千葉県とつながっております。では相談者につなぎましょう。中西さん、よろしくお願いします。
はい、中西真由子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ引き続き自己紹介をどうぞ。
改めまして、中西真由子と申します。現在早稲田大学の文化構想学部3年の学生です。大学では中国の近代の商業美術について学んでいます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今はその早稲田大学3年生ってことはもうすぐ4年生になるんですかね。
はい、はいはい、そうです。春から4年生になります。
で、今回お悩み相談室参加してますけど、以前中国に留学してたことがあるんですよね。
はい、はい、そうですね。2019年の9月から上海の復旦大学に留学していました。
これから1年間ですか？
ですね、そうですね、1年間でしたが、後半はちょっと残念ながらコロナで留学はちょっと途中までだったんですけれども、後半は日本でオンラインで受けておりました。
じゃあ2019年の9月に上海行っていつ帰ったんですか？
はい、そうですね、2020年の1月末ぐらいですかね。2月最初とかそのあたりですので、本当に緊迫した状況の中、ちょっとなんとかガラガラ帰ってきたという感じです。
じゃあ本当に半年いられなかったわけですね。
はい、そうですね。
でもその後は、オンラインの授業は半年以上続いたと。
そうですね、駅前留学ならぬオンライン留学といいますか。
なんかね、その時代を感じる。
中国に留学してテストもオンラインで受けました。
それはすごいですね。はい、なんか
時代を感じますね。
ズルをしたりできないんですか？
そうです、どうでしょう、しようと思えばできると思うんですが、作文とかそうですね、考えるものも多いので、どうなんでしょう、あまりしようにもできない形式だったと思います。
まあまあね、先生方もそれを考慮して問題を出すでしょうからね。
そうですね。
4ヶ月しか中国にいられなかったということなんですけど、でもその時の思い出とか、思ったことあったら教えてもらえますか？
はい、はい、そうですね、まず中国に行って初めて感じたことは、日本との距離感が全く違うということですね。というのも、まず遠いなと思ったことは、場所と場所の距離感です。私のアパートからの最寄りの駅はどこというふうに近くの人に聞いたところ、すぐそこだよって言われて行ったんですが、その目的地は3キロ先だったりして、これはすごく驚きました。
スケールが違うね。
逆に人と人の距離はすごく近いなと思います。はい、例えばその友達同士で腕を組んで歩いたりだとか、あとは初対面の人と自撮りしようって言われたり、美女と交換しようって言われたりしたのはすごく印象に残っています。
ちょっと初対面の人と自撮りってあります？
いや、ありません。なんか、ね、一緒にご飯食べて、
あ、隣で、あ、そ、一応じゃあ一緒にご飯食べたってことね、
とかっていうシチュエーションじゃないんですか？多分どういう感じのシチュエーションなんですか？実際
に、そうですね、路人公園に遊びに行った時に言われたんですね。というのも、なんか水で地面に漢字を書いてるとか、
あ、おじさん、
書をしてる方が、たくさんいました。
あ、ね、大きい筆を使ってね、水で地面に、すごい上手なんですよね、字が。乾いて消えちゃうけど。
あ、そうです、そうです。はい、
はい、その時に。
それにすごくなんか楽しそうだなと思って、私の名前を書いてっていう風に言ったんですね。その書いてもらって、すごくなんか仲良くなって、そこで自撮りしようっていう風におじいちゃんに言われました。
ああ。
確かに、それなんか中西さんのすごいそういう社交性もすごく大きい気がするけど。
日本で、はないですね、あんまり。
まあ、確かにね。まあ、
そうかも。距離感ね。人と人の距離感、そして場所の距離感ね。
そうですね。はい。
他には何かありますか？
そうですね、空港での香りですね。
あ、
というのも、中国の空港に着いた瞬間に何かの調味料の香りがします。その中国に留学している時に、そのある食堂で机の上にある調味料を取ったんですよ。そしたらその調味料が、あ、これは空港で嗅いだ匂いだって感じたんですね。 なんですが、でもその調味料の名前が分からなくて、いまだに探している途中です。
おお、それが今日のお悩みかな。はい、
そうですね、これは本当にでも悩みの一つかもしれないですね。
なんか味します匂いとか。
でもそれはよく言いますよ。その空港に行くとその国独特の匂いがするって言って、
うん、
よく日本が言われるのはね、醤油の香りがするとか、はい、刺身の匂いがするとか。
そうですね、よく言われますね。
ね、言われるけど、はい、ドクターリオそれ感じたことないですか。
いや、確かにでもね、日本行くときはあるかもしれない、あるかもしれないですけど、それ何の味なのかっていうなんか気にしたことはなかったですね。
うん、まあ独特の香りがすると。
なるほど。
多分ですけど調味料で中国独特って言ったら八角とかじゃないですか。
ああ。
じゃあそれはちょっと思ったんですよ。もしかしたら八角かもしれないなって調べてる途中で感じました。どうなんでしょう、八角ですかね。
まだ結論出てないんですね。
そうですね、でも八角の可能性が高いなって自分では推察しています、
じゃあ、ね、この収録が終わったら早速スーパーに行ってみて、
八角を、
ちょっとエスニックのあるスーパーに行ってみてね。
はい、
結果また教えてください、はい、もし型時のためにリスナーの皆さんもね、分かったら、はい、ぜひコメント欄で教えてください。
はい、はい、ということで今日はどんなお悩みでしょうか。
今日の私の悩みは9歳児を操る方法です。
9歳児
これはですね、
なんか聞こえが悪いけど、
はい、
聞こえが悪いけど、
そうですね、9歳の子供を操る方法です。
変わってないな、変わってない。はい、わかりました。
ちょっと
具体的に聞きましょう。はい、はい、
私は、現在オンラインで海外の方に日本語を教えるアルバイトをしています。でその中の一人が、香港に住む9歳の男の子がいます。今は Zoom を使ってその子に日本語を教えていますが、画面越しだとなかなかこう円滑に授業するのが難しいなっていう風に感じています。例えばあまり授業に集中してもらえなかったりした時に、こう画面越しにどう楽しくかつ真面目にといいますか、勉強してもらえるかなっていうのは今日相談したい内容です。
なるほど。日本語を教えていく中でやっぱ子供がね、学生としていてっていう、まあ確かにね、その9歳児ね、を落ち着かせるというか、なんかね、ずっとちゃんと学んでもらうっていうの難しいですね。
そうですね、男の子なんですよね。ですごくわんぱくな小学生で、授業中もかなり家の中を歩き回ったりしてるので、ありますね。
歩き回るってことはその画面から消えるってことですか。
はい。そうですね、画面から消えることもあれば、パソコンを持ったまま、家の中を歩き回ることもあります。はい、
それはもちろん親御さんの依頼でやってるわけですよね。
そうですね、はい、親御さんも依頼でやってまして、でも基本的に授業中は親御さんはノータッチですね。
同じ空間にはいる。
そうですね、たまにちょっと画面の横からお母さんが勉強してる声が聞こえるんですけれども、一応私とその小学生1対1でやってるっていう体で、はい、授業はしています。
介入はしないけど見守ってるぐらいなわけですね。
なるほど。
そうですね、はい。
ちなみに今何を教えてるんですか、その日本語で言うと、
どの段階ですか。
そうですね、最初はひらがなから本当にゼロから始めたんですが、今ではそうですね、2語文ぐらいは言えるかなと思います。2つの言葉をつなげるレベルになってますね。
あ、なるほど。
あ、いやいや、会話ちょっと入ったぐらいってことかな。
そうですね、はい、
なるほど、ね、
まだまだ単語量はまだまだなので今勉強中です。
でもそう、 Zoom を使ったオンラインでの授業ということですけど、どういうやり方でやってるんですか。
はい、Zoom でシェアスクリーンでパワーポイントを見せながらお互いにコミュニケーションをとっています。基本的には中文と日本語と、たまに英語を用いて、交流します。その自分が作ったパワーポイントにこういかに注目してもらえるかっていうのは今試行錯誤してるところです。
なるほど、ちなみにその男の子が好きなアニメキャラクターとか、なんかそういうのってありますか。
確信に迫ってるぞ、
はい、そうですね、少し前に になってしまうんですが、鬼滅の刃はすごく好きというふうに言ってました。
あ、鬼滅の刃ね、
はい、そうですね、私がシェアするだけではなくて、その男の子もたまにシェアスクリーンをしたり、画像を送ってくれることがあります。でその時に友達とそのコスプレをした写真を送ってくれて、でそのコスプレがその鬼滅の刃だったりして、すごく日本文化ってすごいなっていうのをすごく痛感しました。
確かにね。ちなみにその男の子は誰の役をコスプレしたんですか？
え、何でしたっけ？
炭治郎さん、
炭治郎さん、炭治郎さんって言う？
いや、炭治郎じゃないんですよ、炭治郎じゃなくて、三番手くらいのキャラクターだったんですけど、
三番手、
名前が、
これうかつに誰が三番手とか言うと、ほらファンに俺を怒られちゃうかもしれない。
あれだ、分かった分かった。
何色、何色？
あれ、かぶり物、かぶり物。
伊之助？伊之助？
なんか伊之助みたいな被ってる人ですか？
そうそうそう。
はい、あ、じゃあ違いますね。
違うね。
あれ黄色い髪
の、あ、髪あるよね。
全逸だ。全逸。
はいはい。
すいません、ちょっと。カットしておいてください。
いやいや、そうはいきません。いや、これもね、面白いですよ。だって、香港に住んでる9歳児の方が、日本の大学生よりも鬼滅の刃に詳しいってことね。
はい、ああ、やっぱ好きなん
ですね。そうですね。はい。
なるほどね。
漫画を勉強しなきゃなと思いました。
で、ちなみに、例えば、その、彼とね、こういう、はい、何かお話とかするとき、彼の集中力ってどうですか？その、集中力が足りない、なくて、画面から、ね、外れたりとか、なんかちょっと暴れたりするのか、それともただ単に、その、じっとして授業を受けるということに対して、まあ、抵抗があるじゃないですけど、集中力が続かないのか、どっちだと思いますか？
そうですね。それで言いますと、集中力があるときはあります。なので、その波があるので、かなりコンディションによるのかなという感じはありますね。
なるほど。
真面目なときは、本当に真面目に集中して取り組むんですよ。落ち着いて。なんですけれども、たまにそのお腹が空いてるときとか、眠いときとか、あと疲れてるときは、ちょっと、うとうとしますし、逆に元気が有り余ってる時は平時を駆け回ることもあります。
ちなみに1回の授業ってどのくらいの時間やるんですか？
はい、1回50分です。
あー、でそれを1コマ、はい、1コマ50分で1コマ。
そうです。
あー、なるほど。
はい、
大体何時ぐらいにやるんですか？
親御さんが予約する時間によるんですが、かなりまちまちですね。
そうなんですか。
平日の夜の場合もあれば、休日の午前中の時もあります。
あ、じゃあもう本当固定ではないですね。
そうですね、はい。
なんかその平日夜、休日の昼、はい、どっちの方が集中してないとか傾向ありますか？
そうですね、土日の方があんまり集中してないかなっていうのは感じますね。
あ、やっぱ週末だからね、そわそわしてるのかな。
いや、夜は、夜はね、
そうですね、
平日夜は眠いのかなと思ったけど、はい、そうでもないんですね。
あ、かなり小学生ながらに夜型だなっていうのを感じますね。
へえ。
はい、
わ、はい、かりました。では後半部分で解決方法を考えてみたいと思います。
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です。
ドクターリュウのお悩み相談室、今日は早稲田大学3年生の中西舞子さんのオンラインレッスンで子どもの対応に困っているという悩みをお届けしています。はい、ということでね、オンラインでまあレッスンをして日本語を、まあ、日本にいながら教えれるっていうね、なんかもうすごい時代ですよね。
考えてもみれば本当に今のね、この時代ならではの、ですよね。香港と日本で。
まあ本当ですよね。
はいはいはい。
繋いでるっていうね。しかも9歳のね、子供に教えてるっていうのがもうすごいですよね。
はい。で、確認ですが、その授業は中西さんがパワーポイントで作った画面を向こうに見せながらやってるわけなんですよね。
はい、はい、そうです。
でも集中力は、まあね、9歳だとね。
9歳だとね。
じゃあ、どうやって集中してもらうかアドバイスしていきましょうか。
はい。
はい。
じゃあまず私からアドバイスしたいと思います。
はい。じゃあドクターリュウからお願いいたします。
まあ結論から言うと、中西さんが作るパワーポイントの中にですね、ゲーム要素を入れるというのが私のアドバイスです。
はいはい。
で、それどういうことかっていうと、日本語勉強してる子供ですよね。まあ、なので、例えばですよ。
はい、
例を挙げると、例えば、パワーポイントが10枚あったとして、その10枚のうちの、ね、その、例えば5枚の、どっか角とか隅っこに、まあ、ひらがなで、なんか一つ、その、なんかこう、どっかに隠しておくと。で、それを、例えば、全部5個集めると、一つの単語になるとかっていう、なんかそういうゲームを、要素をして、なんか、こういうゲームがありますと。で、それを、なんか、ポイント制というか、はい、じゃあ、今回の授業では、見事クリアできたんで、じゃあ、1ポイントとかっていうね、そういうなんかもうゲームシステムを作って、最終的に、彼が好きな、そのアニメキャラクターとか、に関する何か小さなグッズ、あるいはなんかそういう、ね、なんかもうステッカーみたいなのをプレゼントするみたいな。っていう、これはゲームですと。ね、授業だけど、
はい、
でもゲームだよと。で、ゲームは今回1回だけじゃなくて、ずっと続くし、最終的に何かね、君が欲しい、私しか持ってない、私が見つけてくる、あなたが欲しいものをあげるよ、みたいな。ご褒美があるよ、という、そういうシステムを作るというのが私のアドバイスです。やっぱりね、
なるほど。
ポイントとしては、そのパワーポイントに埋め込むっていうところですね。そうすると、多分彼も。
なるほど、オンラインならでは。
そうですね。うん、一生懸命画面見るし。
画面を食い入るようにね、見ますね。う
ん、あれどこだ、どこだろう、みたいなね。どこにその単語が詰まってんだろうとか、っていうね、やっぱそれを繋げてみて、ね、繋げることで、やっぱ一つの単語になるわけですから。で、多分ね、毎回、あ、見つけたってなんないと思うんですよ。例えば10枚の中に5枚しかないのに、最後の一つの、なんかワードがどうしても足りないとかってあるかもしれないので、それでほら、また彼が考えるじゃないですか。なんだろう、この言葉って。
そうですね。
うん。で、それも、だから、今まで学んだことある単語だよとかって、ちょっと工夫をしていくと、まあ、一つの学習にもつながるので、復習にもなるし、そういう意味で言うと、まあ、もう、勉強じゃなくて、もうこれ遊びですよと、ゲームですよというのを彼に認識させるということです。
ああ、なるほど。授業というよりももうゲームっていうふうに認識してもらうのがいいってことですね。
そうですね。だから日本語は、形として私はやっぱ先生ではあるけれども、君とこういう言葉遊びをしている、うん、君に言葉遊びを教えている先生ですという、なんかちょっとね、友達ですみたいな。という考え方です。
遊びの先生にね、なると。
はい。
ああ、なるほど。
っていうのが私のアドバイスですが、梅田さんいかがでしょうか。
なるほどね。そうきましたか。
はい。はい、
別に戦いじゃないんですけどね。じゃあ、はい。じゃあ、梅田の方からのアドバイスもしたいと思います。やっぱり子供に教える、で、飽きられてしまう。で、飽きを解消する、うん、まあ、防ぐための方法として、重要な要素っていうのが、私は二つあると思いまして、で、一つは新鮮味ですね。
うん。
で、もう一つが緊張感だと思うんです。
はい。
ただ、これをこのオンラインレッスンでどういうふうに解決するか、最初の、新鮮味っていうのは、さっきドクターリュウが言ったようなアドバイスでもできると思うんですけど、まあ、私はできれば何かこうね、手元に、画面の外で、手元で操れる何かが、触れるものがあるといいと思うんです。で、理想的なことで言えば、何か教材とか、おもちゃ、まあ、ゲームのおもちゃとかを送ってあげるっていうのが一番いいんですけど、ただ、これに関してはコロナ禍だとちょっと難しいところもあったり、そういうこともあると思うんで、まあ、強いて言うならできるとしたら何か、例えばペーパークラフトとか、何か塗り絵とか、そういう工作のもののデータを PDF で送ってあげて、それを印刷してもらう。そうやって、ただオンラインだけじゃなくて、手元で操れるものを教材として使うというのは一つです。で、もう一つの緊張感なんですけど、これについては、まあね、オンラインレッスンで、まあ、学生でアルバイトですから、ちょっと難しいかもしれないんですけど、っていうのは、ね、料金の問題なんですが、さっきの話では、休日の昼間が特に集中しないという話だったんで、でも一番子供にとって緊張感を与えられるのは、知らない人に会うことですね。なので、その時間、休日の時だけ、まあ、たまにでいいんですけど、ちょっと友達を呼んで、
はい。
その友達と会話をしてもらうと、まあ、テストっていう面でもあるし、うん、実践ですかね。
そうですね、なるほど、う
ん、まあ、その場合はね、そのお友達にちょっとお昼ご飯ぐらいご馳走しなきゃいけないと思うんでプラスマイナスどうなるか分かりませんけれどもまあ実際にね、大学の授業とかでも何回かに1回は外部から講師を呼んでっていうことあると思いますんで、
うんうん、そうですね、確かに、
まあ私からのアドバイスはちょっとそのね、はい、料金とかの問題はあるんですけれど、はい、新鮮味を与える意味として何か彼が手元で遊んだり作ったりできるそういうものを与える、はい、例えば紙で印刷してできるもの、もう一つは緊張感 持ってもらうということで、たまに画面の中に中西先生ではなく知らない先生が現れるという会を作ると、
うんうん、
としていけば、うん、まあ、今9歳ですからね、
うん、
あと1年すれば落ち着くんじゃないかな気も、
そうですね、あの確かにそのオンラインのレッスンでもそのオフラインとのハイブリッドっていうのは一つのいい手段だなっていうふうに思いました、
うんうん、
とそうですね、確かに私も小学生と初めて会った時はすごく相手も緊張感を持っていたので、
うん、
緊張はいらないんですけど、たまに外部の人を呼んで緊張感を持たせるっていうのはすごく面白いなと思いました、
うん、
多分ね、その会話もすごくおとなしいっていうか、はい、あのすごくいい子だと思うよ自分で思ってもそうね、子供の頃思い出返すと知らない先生来たらえってなるの、
そうですね、うん、確かに、
うん、はい、というわけで今2人のアドバイスがこれで終わりましたけど、じゃあどうでしょうか、今日の感想、全体的にアドバイスについての感想でも、はい、出演した感想でも教えてください。
そうですね、あの普段アルバイトしてるときは最初から最後まで自分一人で考えなければいけないので工夫にも限界があったんですけれども、今回初めてお二方にお話を伺って、すごくあそういう工夫もあるんだっていうふうに新しい考えが浮かんで、すごく勉強になりました。ありがとうございます。
はい、お茶をありがとうございました。
はい、
ぜひねこの今の時代の特徴でもあるこのオンラインのね、はい、この授業とかね、今回は9歳児ですけれども、それ以外にもいろんな人とねそういうつながりが持てればね
うん、
やっぱりこの今の時代、はい、ね、まだコロナが収束してないわけですから、それでね人と人のつながりってやっぱり大切ですから、そういう意味ではこういうのを活用していろんな出会いがあればいいなと思いました、
うん、この番組がまさにそうですよね、
うん、そうですね
、はい、
確かに
引き続きこの番組聞いてくださいね。
あ、はい、よろしくお願いいたします。楽しみにしています、
はい、
このアルバイトもラジオで の, その中継、日本からの中継もそのコロナがなかったらなかった出会いかなというふうに思うので、まあ、コロナ禍大変なんですけれども、今できることをなんかどんどん広げていけたらなと思いました。
ぜひね、これから、まあ、卒業控えてますんで、ぜひ卒業に向けても就活頑張ってください、
は
い、
うん、でまたねコロナ落ち着いてから中国に戻ってきてください、待ってます。
はい、遊びに来てください。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクターリュウのお悩み相談室、今日は早稲田大学3年生の中西舞子さんのオンラインレッスンで子どもの対応に困っているというお悩みをお届けしました。
それではまた次回。再见。
再见。